上に立つ人は人を引きつける力だけでなく、人に働きかける力が必要。説得力、影響力、この人ならついていきたいと人に思わせる力を自分のものにしましょう。内部欲求に応える。上に立つ人が求められる力とは。上に立つ人は人を引きつける力も必要ならば、人に働きかける力も持っていなければいけません。それがエグゼクティブプレゼンスと呼ばれるものです。説得力、影響力、そしてこの人ならついていきたいと人に思わせるような力を身につけましょう。さて、あなたがリーダーあるいは上に立つ人であるとき、人から求められているものは何でしょう？仕事の能力、決断力などを挙げる人は多いと思います。また、ぐいぐいと人を引っ張る力、統率力、牽引力をイメージする人も多いでしょう。それがわかりやすいリーダーのイメージでもあります。そんな力強さも必要です。しかし実際には人を引きつけ働きかける力は力強さだけでは不足です。長期にわたり人に影響する人や人の内部に働きかけて望ましい方向へ導ける人はさらに違う力を持っています。それは人の内部欲求に応える力です。人の内部欲求を理解する。人の内部欲求とは人の心が本質的に求めていることです。マズローの5段階欲求説という言葉をお聞きになったことはありますか？アメリカの心理学者 A. マズローが唱えた人間は自己実現、存在確認に向かって絶えず成長するという学説です。マズローが言うには、人は一つの欲求が満たされると、その上の段階の欲求を自然に感じ、自然にそれを叶えたいと欲するようになるということです。そしてその段階を進んでいくことは、人間としての成長の軌跡でもあります。その欲求の段階はこのようになります。1、生理的欲求。生命維持のための食欲、性欲、睡眠欲などの本能的、根源的な欲求。2、安全欲求。衣類や住居など、安定安全な状態を得ようとする欲求。3、親和所属欲求。他人と関わりたい。他者と同じようにしたいなどの集団帰属の欲求。4、自我、自尊欲求。自分が集団から価値ある存在と認められ、尊敬されることを求める認知欲求。5、自己実現欲求。自分の能力、可能性を発揮し、創作的活動や自己成長を図りたいと思う欲求。これら5つのうち、欲求の対象が外部にあるとされるのが1、2、3の欲求。そして自分の内面的な欲求を満たすのが4、5の欲求であると心理学上で分類されます。前者は外部欲求、後者は内部欲求と呼ばれます。ここで分かっていただきたいのは、人間が行き着くところは内面を対象として自己の存在を確認する内部欲求であるということです。これはマズローの学説を知らなくても誰でもどこかで感じることかもしれません。しかしここで改めてしっかりと理解しておいてください。内部欲求は何よりも強い根源的な欲求であることは心理学で普遍的に認められている真実です。ですから内部欲求を満たすための行動は人を駆り立てる行動となります。人間が持つ強い内部欲求は以下のものです。自己重要感、自分を大切に扱ってほしい、自分を重要な存在だと感じたいと願う心。承認欲求、自分の存在を認めてほしい、自分の働きかけに応えてほしいと願う心。つまり他者の自己重要感や承認欲求を満たせるものは、その他者を動かすことができる存在です。ウィリアム・ジェームスというアメリカの代表的心理学者は、人間の持つ感情のうちで最も強いものは、他人に認められることを渇望する気持ちであると言っています。あなたがそのことを忘れなければ、長期にわたり人に影響する人や、人の内部に働きかけて望ましい方向へ導ける人になれるのです。内部欲求が満たされない時の過剰防衛。内部欲求が適度に満たされないと、その人にはどんな現象が起きるでしょうか？あなたはこんなケースにあったことはありませんか？ケース1。いつあっても自分の自慢話ばかり。私は有名な人や力のある人と知り合いで、この前もこんな風に称賛された。皆が私がいないとダメだという。もっと認められたい。もっと自分を重要と思ってほしい。こんな心の動きが強いと、つい自分をクローズアップする話ばかりしてしまいます。もちろん何かあれば自慢したいという気持ちは誰もが持つものです。しかし、いつあってもことあるごとにと感じてしまうような傾向が見られる場合は、 他人にしてほしいことを自らの言葉で過剰に表現している状態です。そんな人は本人の内部欲求が満たされていないことが多いのです。ケース2、派手な持ち物で飾り立てる。高級な車、目立つ宝飾類、有名ブランド物、派手な衣類、非常に目立つメイクやヘア、これらのもので自分を飾り立てる傾向がある場合は、本人の内部欲求が満たされていないことが往々にしてあります。もちろん好みは人それぞれで、ブランディングとして目立つという狙いをしっかり考えている場合もあります。しかし、とにかく目立ちたい、人が注目してくれるから手に入れたいというような理由しかない場合は、内部欲求が満たされておらず、自己顕示欲が過剰に働いていることが多いのです。ケース3、私なんて、どうせ〇〇だから。会話でよく、私ってダメなのよね。どうせ僕は〇〇だから、とことあるごとに自分を卑下するような発言をする人がいます。聞いてる方はそんなことないですよ。いやいや立派ですよ。とついフォローに走ってしまいますよね。内部欲求が満たされていない人はまさにその言葉を求めて自分を卑下する発信を繰り返します。こういった自虐的な発言は人間誰しも気弱になるとつい言ってしまうものではありますが、不必要なくらい言うと感じさせてしまう場合は満たされていないと考えられます。いかがでしょう。こんな人たちとはちょっと付き合いづらいですね。しかし自分自身にもそうなる可能性があることを忘れてはいけません。こんな人たちの行動は満たされない内部欲求を潜在意識が必死にカバーすることで起こる、いわば過剰防衛だからです。これらの行動が顕著な人の場合、その人は自分を認めてほしいという欲求が満たされないことに強い不安を抱えていることが考えられます。自分では気づきにくい潜在意識から動かされて生じる行動や振る舞いは、他人には変に映っても自分ではわかりません。自分自身がいつの間にかこのような傾向に陥っていないか、時々振り返ってみたいものです。また、部下、家族などにも目を配る必要があるでしょう。内部欲求に応える人が持つ力。潜在意識がついカバーしてしまうような強い感情を伴う欲求。内部欲求。それを考えれば、その欲求に常にうまく応えられれば、それだけ人を動かせることになるということです。脳は根源的な欲求が満たされると快感を感じます。生理的欲求のことを考えるとよく理解できますね。快感を感じた脳は、それを良い体験として学習し、記憶に格納していきます。そんな根源的な快感を与えてくれた人の存在は、好意的な感情とともに記憶されます。それは、この人と関わると自分に良いことが起こるという期待を生みます。ですから人間の内部欲求に対して敏感であり、それに応える術を持つ人は他者から関わりたいと思われるようになり、慕われたり影響力も強くなるわけです。歴史上の人物でもそのような人間が人たらしと呼ばれ、人を集めたり動かしたりすることに長けていた人心掌握力に秀でた人物が多くいます。本当の力とは人を抑え無理やり言うことを聞かせるものではありません。それは一時的にうまくいったように思えても反発が残ります。反発は人間の脳にとっては快感でなく不快感にあたります。警戒心や忌避したい心を助長するものなのです。それでは結局避けられる存在になってしまい、最終的に影響力を及ぼす存在にはなれません。本当の力とは、あなたの言うことを聞きたい、あなたに関わりたい、あなたに従いたいという人間が多くなることです。そのためには内部欲求に応えるという意識を忘れてはいけません。内部欲求への応え方は次の章で説明します。